今日はイエス様の神の国の例え話から見ていきます。今朝のメッセージは神様の愛ということがよくわかる話だと思います。今朗読していただいたのはイエス様の例え話です。これはイエス様が作ったフィクションですね。でこの例え話の中には雇われてブドウ園に出かけていく労働者が出てきます。おそらく繁忙期、忙しい収穫で忙しい時期のことだと、その時期のことを描写していると思われます。ブドウ園が大きくて収穫の時にはですね、普段の労働力では間に合わないので1日限りの労働者を雇うんですね。日本の農村地帯でも同じことが起こると言います。田植えの時、またお米の収穫の時、場所によっては学校が休みになって子どもたちが収穫を手伝うんだなんて話も聞いたことがあります。もしかしたらそういうふうに育ったという人もこの中にいらっしゃるかもしれません。背景にはそういうこの時代の農業の事情があるんだと知っていただいて、一節から読んでいきましょう。一節、天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。朝人手を集めに主人は町へ出かけていきます。そこには失業中の人々が仕事を期待して朝早くから集まっています。まあ2000年前のイスラエルのハローワークだと考えてください。主人は朝6時に出かけて労働者を雇ってきました。2節、彼は労働者たちと1日1デナリの約束をすると彼らをブドウ園に送った。1日1デナリの約束をしました。それは1日の労働にふさわしい金額で、まあ、私たちはここでだいたい1万円だと考えると良いと思います。ところがその朝6時に人を雇ったんだけれども、それでも足りないというふうに主人は途中で思ったんです。なので朝9時にも行ってもう一度人を雇います。3節、彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。4節、そこでその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当の賃金を払うから。ふさわしい賃金を払うから、安心してブドウ園に行きなさい。ところが、それでも人手が足りなかったんでしょうか。5節、彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。主人はですね、朝9時、昼12時、午後3時と3時間単位で人を雇ったわけです。それだけでは終わらなくて、なんと最後にですね、仕事が終わる1時間前の夕方5時に滑り込みでもう一度人を雇うことになるんです。6節、また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでそこに立っているのですか。まあ、この人たちは仕事がなかったんですね。7節、彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。まあ、これは人手が足りなかったというよりもこの人たちをかわいそうに思って雇ってくれたのだと思います。いずれにせよいろんな雇われ方で 人々が働いて、さて一日が終わりました。これからワクワクドキドキ日当を受け取ることになります。後から働きに来た人々から順番にお金を受け取っていきます。9節、そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつ受け取った。夕方5時から1時間しか働いていない人の手にですね、デナリ銀貨1枚、つまり1万円が渡されたわけです。午後3時に雇われて 3時間しか働いていない人が呼ばれて、その人たちにもデナリ銀貨1枚が渡されます。この人たちが、デナリ1デナリもらえるんだから、自分はどれだけもらえるんだろうか、ワクワクしたんでしょうね。けれども昼12時から6時間働いた人にも1デナリ、そして、9時から9時間働いた人にも1デナリ、そしてなんと朝6時から丸々1日働いた人の手の中にも1デナリが支払われます。10節、最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。これにはですね、働いた人たちがみんな驚いてしまいました。夕方5時に来て1時間しか働いていない人はある意味得をしたわけです。しかし朝6時に来て12時間働いた人は、約束したのは1デナリだったんだけれども不公平に思って驚きました。11節と12節、彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。1日働いたのに、しかも夕方の涼しい時じゃなくて暑いさなかを私は頑張ったのに、というわけですね。けれどもこの主人は何にも悪びれないんですね。堂々としたもんです。13節、しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。14節、あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。15節はとどめですかね。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。しかし同じでいいんですかね。本当に夕方5時から働いた人とも一緒のものをもらって、それがいいことなんでしょうかね。私たちにも疑問が起こってまいります。アメリカでですね、レストランのアルバイトをしていた学生からこんな話を聞いたことがあります。彼はピザ屋さんでアルバイトをしていたんですね。シフトの時間帯によって不公平があるアルバイトだったというんです。そして彼は夜のシフトの人でした。彼の店は夜の11時に閉店で、それからお店の後片付けをします。椅子を片付けて、テーブルの上に椅子を全部この横ショットと乗っけて、そして掃除機をかけて店を出るのは夜中の12時を過ぎるんだそうです。時給はいつの時間帯も一緒なんだけれども、閉店の時間帯には掃除があって、もう労働が何倍にも大変です。そしてポイントは、閉店してからはお客さんがいないということですね。これはアメリカだと大きな違いになるんです。なぜ？それはチップがないんですね。彼は異例の速さ、なんと2ヶ月で辞めました。それは待遇が不公平だったからだと言います。それはそうです。同じ時給だから公平というのは、通りません。私たちには一見この例え話、イエス様の例え話が不可解に思えます。けれどもイエス様はこの例え話を通して伝えたかったことがあります。それは至極単純明快、複雑なところは何もない。そのこの例え話はイエス様何を伝えたかったのか、そのことを知ると、非常に納得がいきます。そのイエス様の例え話の真意を理解するのが今日のゴールです。イエス様の伝えたかったことの一つ目、それは恵みは一見ふさわしくないものにこそ注がれるということです。一デナリの労働にふさわしい人、その人は誰ですか？それは朝6時から12時間働いた人ですね。暑い時も、また最後の疲れている時も働いてくれた人です。この人こそ一デナリにふさわしいと思います。この人を貶めてはいけないと思います。 しかし夕方5時、涼しい時間帯だけ、たった1時間だけ憐れみをかけてもらってやってきて、ちょこっと手伝っただけの人、この人は1デナリにふさわしくありません。1日の労働の対価にはふさわしいとはとてもじゃないけど思えない。でもこの人にも1デナリが支払われてしまった。これが恵みです。恵みは一見ふさわしくないものに注がれるものを言います。聖書は私たちは誰もがふさわしくないもの、神の前に正しくない罪あるものだと語っています。義人はいない、一人もいない。しかし神はそんな私たちのふさわしさのあるなしには頓着せず、夕方5時の人だろうが、希望を失って道端でうろうろしていたような、この誰も雇ってくれないと言っていたような人に、1デナリがこの大盤振る舞いされたように、誰であってもさあブドウ園に来なさいと神様は招いていてくださる。恵みは一見ふさわしくないものにも注がれるというのがイエス様の伝えたかった一つ目です。イエス様の伝えたかった二つ目、それは神の愛は惜しみなくあるだけ全部注がれるということです。1デナリ、デナリというですね、ローマの銀貨がここに登場します。ローマの単位は十二進法なんですね。十二進法というのは、12で次の単位に切り替わる。私たちは十進法です ね。1円玉を10枚集めればそれは10円玉1枚に変わる。千円札を10枚集めればそれは1万円札に変わる。十進法で生きています。でもローマは十二進法なんですね。デナリの下にさらに下の単位を持つ効果があって、ポンディオンだと言われていますけれども、そのポンディオン効果12枚で1デナリになったと言われます。まあ、デナリとかポンディオンとかそういう名前を今日は覚える必要はないけれども、12進法なので12枚で1デナリになるというのが大きなポイントです。考えてみてください。夕方の5時に入ってきた人はその下の銀貨で支払われればよかったんです。1ポンディオン、そうすればですね、時給1ポンディオンですね。そうすれば午後3時に雇われた人は3ポンディオン、お昼に雇われた人は6時間働きましたから6ポンディオン、朝9時から働いた人は9時間ですから9ポンディオン。そうしますと朝6時に雇われた人は12ポンディオンで1デナリなんですね。計算すればそれでぴったりと全ての人が納得いく公平なことができたはずなんです。この例えは実はよくできているんですね。ちょっとぼーっとしてる人もいますけど大丈夫ですか？これそうだったのかと、これ感激する、感動する場面ですね。時給1ポンディオンだったら全てすっきりいく、そして朝6時の人が約束通り1デナリを受け取ることができる。よくできた話なんですけれども、主人は全ての人に1デナリを与えたんですね。これが神の愛を実によく表している。神の愛に12分の1とか12分の3というものはないんですね。神の愛はあるだけ全て私の上に注がれる。神様はですね、私たちをそれぞれの労働に応じて、それぞれの賜物に応じて、それぞれのこの信仰に応じて愛を調節して分配しよう、そんなことは決してなさらないんですね。あなたは教会に10年来ているから12分の8ぐらいかな、あなたは先週教会で一生懸命奉仕したから、掃除したから12分のいくつだな、あなたは牧師だから12分のいくつだな、やめましょうこれそういうことは神様はなさらないんです。 神の愛はあるだけすべて12分の10に私たちに注がれる。 100% 12分の10に私に愛が注がれている。最後の最後にブドウ園に入ってきた、ふさわしくもなく何の働きもせず、ふさわしいものをあげるならば12分の1だったはずの人が12分の12を受け取ることができた。その姿はまさにこの姿こそ私です。そんな私にもよく来た、待っていたよ、そう言って迎えてくださり、すべてあるだけ注いでくださる。それが神の愛なんですね。次にこの例え話、イエス様の伝えたかった3つ目、それは神の国の例え話であるということを私たち確認しておきたいと思います。一節を見ると、天の御国はと言ってこの例え話が始まります。天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。天の御国、マタイの福音書では天の御国、マルコの福音書では神の国、このどっちも同じことを指しているんですけれども、この一見変わった例え話は神の国の性質を表しているんです。神の国はこの世の国、この世の常識とはまるで反対に見えるかのような価値観を表すことがあります。16節、このように後のものが先になり、先のものが後になりますとイエス様はこの例え話の解説をして締めくくっています。先のものが先、後のものが後、それがこの世の常識です。これが私たちの考えに馴染む言葉ですけれども、神の国ではそれが恵みによってひっくり返ることがある。先のものが後になり、後のものが先になることがあるんだよということです。最後にですね、夕方5時に入ってきた人の気持ちをご一緒に考えてみましょう。夕方5時に入ってきた人の気持ちを私たちがこの実感を持って考えてみるために、そんな人の証を紹介したいと思います。森永製菓という会社があります。お菓子の会社ですね。キャラメルのエンゼルマークのキャラメルの会社です。この森永製菓の創始者は森永太一郎と言います。森永太一郎は佐賀県で裕福な商人の家に生まれました。二十歳の頃に野心を持って渡米をして、明治時代の留学ですから、今アメリカに行くっていうのとはちょっとわけが違うと思うんですね。もちろん船で行ったと思いますし、大変なバイタリティを持った人だったんだなと分かります。そして彼は、渡米して、そこで洋菓子と運命的な出会いを果たすんですね。キャンディーを初めて食べた時、こんなうまいものがこの世にあるのかという、感動したというんです。そこで彼は洋菓子の職人になろうと決心しますが、そこからが苦労の連続でした。人種の壁があったんですね。学ぶ機会も与えられない、仕事もなかなか見つからない。彼はアメリカのいろんな町を転々として、最後にカリフォルニア州のオークランドという町のある老夫妻の家に流れ着きます。親切で上品なだけではなく、日本人である太一郎を何の偏見もなく、全く対等の人間として扱ってくれた。決して見下すことのないこの人たちは一体何者なんだろうか。この出会いが、洋菓子との出会い以上に太一郎の人生を変えることになりました。そう予想できると思いますが、彼らは、この老夫妻はクリスチャンだったんですね。彼はこの老夫妻の信じているイエス様に興味を持ち、日本人教会に行って求道をします。その時代から日本人教会がアメリカにあったのか、あるんですね。カリフォルニアの日本人教会というのは100年の歴史を超える教会が、たくさんあります。そして太一郎も自ら イエス様を救い主として受け入れ、信仰を持ち洗礼を受けました。アメリカから帰国した森永太一郎は早速佐賀の郷里に帰って親族や兄弟たちに盛んに福音を説きますけれども、非常に心の痛むことですけれども、アメリカで頭がおかしくなったと思われて誰にも相手にされず、明治時代の佐賀県ですから家族から離縁されてしまいます。太一郎は失意の中で洋菓子を学び直し、森永西洋菓子製造所を開業します。これが現在の森永製菓の前身となります。今でもこの歴史にリスペクトが払われてるんですね。森永製菓のホームページ、公式ホームページをよく見てみますとですね、明治32年森永西洋菓子製造所創業というふうに彼らの歴史が始まります。最初はマシュマロを作りました。次にチョコレート、ケーキ、西洋菓子は飛ぶように売れていきます。そして飛躍的に商売が発展していく中で、逆に彼の信仰はそれと反比例して冷えていきます。教理で福音を受け入れてもらえなかった、そのことの影響ももちろんあったでしょう。彼はいつしか福音を伝えることを心の中に封印します。イエス様を信じる喜びを忘れていきます。そして代わりにお菓子を売る夢が膨らんでいきます。彼の中でいつの間にか優先順位が変わっていってしまったんです。しかし長い年月が経って、最晩年苦労を共にした妻の死をきっかけに、改めて太一郎は信仰に戻ってきます。社長の職を退いた後、彼は我は罪人の頭なりという、看板を作ってですね、本当に喜びに満ち溢れて日本全国を回って、いろんな教会で力強く伝道をして回ります。そしてその説教台はいつも我は罪人の頭なり、アメリカで神の愛に触れて日本人教会で救われ、そして日本に帰ってきて信仰的には挫折をし、けれども紆余曲折を経てまた神様に立ち返っていった森永さんの人生を思うときに、あのキャラメルのエンゼルマークがですね、より可愛く見えてきます。我は罪人の頭なり、これが夕方の5時に入ってきた人の気持ちです。今日のこの例え話の中の夕方の5時の労働者、仕事がなくこの主人に憐れみをかけてもらって拾われた労働者、彼は雇われて、そして1デナリのこの賃金をもらってラッキーと思ったでしょうか。いや、決してそうではない。賃金を受け取った時に彼の心にあったのは申し訳なさでした。立派に働いてきた人と比べて、一日働いてくれた人と比べて、自分は申し訳ない、自分はふさわしくない、肩身が狭い、そう思ったに違いありません。けれどもイエス様はあなたにも同じだけ与えたい、なぜなら私はあなたをあるだけ全て注ぐ愛で、 100% の愛で、12分の12の神の愛で愛している、そうおっしゃったんです。私も愛されていた、私もずっと神の前に覚えられていた、その感謝が森永太一郎の人生を変えました。私たちも同じです。この私さえも神は名前を挙げて呼び出し、同じ愛を、 100% の愛を、12分の12の愛を、森永太一郎のように神から離れていた時があったとしても、私にその愛を注いでいてくださる、その思いが私たちを感動させ、今朝 私たちの生き方を変えていきます。もう一度16節を読みたいと思います。このように後のものが先になり、先のものが後になります。もうこの御言葉の意味が私たちは分かります。これは実は恵みです。私たちが嫌う言葉ではなくて、私たちのための言葉、励ましの言葉、恵みの言葉です。あ、私は先のものだから大変だ、後になってしまう、そういう言葉じゃない。あなたこそ後のものですね。あなたこそ最後のもの。そしてそれゆえに、あなたは一番後のものであるがゆえに、真っ先にイエス様に迎えられて愛を注いでいただけるものです。皆さんの一週間、恵みのうちに歩まれることを願っています。お祈りをいたします。このように後のものが先になり、先のものが後になります。愛する天の神様、今朝私たちを教会に招いてくださり、あなたの惜しみない神の愛、12分の12注がれる、 100% 注がれる神の愛を私たちに語ってくださって感謝をいたします。私たちがこの惜しみない愛を知るときに、私たちの人生は変わっていきます。今朝、神の国のこのありえない愛のあり方を見て聞いて、本当に感動を覚えたお一人お一人をあなたが祝福し、喜んでいてくださることをありがとうございます。今週一週間もそのような 100% の神の愛の中を歩んでいくことができるように導いてください。兄弟姉妹が行かれるところ、神の愛の豊かさが、神の愛の輝きが満ち溢れていくようにあなたが導いてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。